今朝の9時からの子どもたちの礼拝の時に毎週暗唱聖句というのをしています。1ヶ月間同じ御言葉を聞き続けて、まあ、暗唱するかどうかっていうのはまた別なんですけど、それをみんなで聞くっていうことをしています。今月の暗唱聖句っていうのは子どものように神の国を受け入れるっていう、まあ、そういう聖書の言葉があります。子どものように神の国を受け入れる、なかなか難しいことであるかもしれませんけれども、子供っていう、まあ、幼子っていう聖書の言葉、ギリシャ語でもともと書かれましたけど、この幼子っていうのは言葉を持たないもの、人、まあ、そういうふうな意味があるそうなんですね。で、そういう人が神の国の恵みを豊かに経験することができる。言葉を持たない人がどうやって神の国を経験することができるのか。言葉を持つと自分の主義主張、いろんな思いを言い出してしまうっていうことがありますけれど、確かに幼子は言葉を持たない。受け止めるだけ。親の愛情もいろんな人の眼差しも受け止めるっていうことを大事にしていますね。大人になると受け止める、愛される、そういうことっていうのは何か二の次になってしまうような気がするんですけれど、今日私たちはこうやって日曜日集いながら神様の愛を全身に受け止めていくっていう言葉を持って、何か自分の主義主張が一番大事なんではなくて、神の言葉を聞くっていうことを通して私たちの人生は祝福されていく。受け身になるっていうのはなかなかできないことっていうか、もっと積極的に生きていきましょうっていうのが私たちのこの世の中から聞こえてくる声であるかもしれませんけど、もっと愛されること、もっと受け身となること、もっと祝福されるっていう神様の愛に抱かれている、そのままの私たちでいいんだっていうことを、この教会の中でまた一緒に礼拝を捧げていく中で受け止めていきたいなと思います。今日はヘブライ人への手紙の3章7節から19節までの御言葉を読んでいただきました。もう一度ヘブライ人への手紙の3章の7節のところをお読みしたいと思います。403ページです。3章の7節、だから聖霊がこう言われる通りです。今日あなたたちが神の声を聞くなら、荒れ野で試練を受けた頃、神に反抗した時のように心を固くなにしてはならない。荒れ野で私たちの先祖は私を試み試し、40年の間私の技を見た。だから私はその時代のものに対して憤ってこう言った。彼らはいつも心が迷っており、私の道を認めなかった。そのため私は怒って誓った、彼らを決して私の安息に預からせはしないと。ヘブライ人への手紙っていうのは旧約聖書との関連の中で書かれておりますので、ちょっと私たちには難しいというか理解しがたい部分っていうのがたくさんあるかもしれません。今日の聖書の3章7節に聖霊がこう言われるっていう、御霊が語りかけてくださるっていうことがあるっていう、私たちは例えば今日礼拝に来まして、まあ良いお話、牧師のお話っていう聖書の講義っていうことで思えば、それはただ単に知識にとどまることであるかもしれませんけれども、私たちが今日聞くのは聖霊が、御霊が私たち一人一人の心に語りかけてくださるっていう、そういう体験です。どうやったら御霊が私たちに語りかけてくださるのがわかるかっていう、これ区別の方法があるんですね。例えば皆さんが聖書の言葉を聞いたときに、なんで今日この言葉が語られたんだろうか、私の問題知ってたんだろうか、私の課題知っていて今日こういう聖書の言葉が語られたんだろうか、とっても不思議だなっていう経験をされる方っていうのがたまにおられます。だから私がお話しするとですね、先生知っていたんですか、そのことをあえて語ったんですかって言われるんですけど、私は何も知りませんでした。神様が働いて私たちの心の中にある祈りの課題、問題、いろんな思い煩いに対して 御言葉があなたを慰めてくださったんですよっていうのは、これ聖霊が働いているっていうことなんですね。ある時は人の言葉っていうのは聞きにくいっていうか、人の言葉なんて聞きたくない、いろんな情報が溢れている世の中にあって、何が正しいことかがわからないから、そういう言葉は聞きたくないって思って、まあ、心を閉ざしたくなることがあるかもしれませんけど、私たちは神様に対しては心を開く、ここで言えば固くなりならない、神様今日私に何を語ってくださるんだろうかっていう部分、まあ、牧師のお話を聞かなきゃいけないってなれば別にこれはこと心固くなになってもいいんです。聖書の知識っていうのを私たちが勉強しなきゃいけないって言えば、まあ別にそういうことは興味ないっていうか聞きたくないっていうこともある時がありますよね。でも聖霊が今日、神様ご自身が今日私たちに対して御言葉を語りかけようっていう時には、主よ私に語りかけてくださいっていう心がとっても大事になるんです。聖書の言葉を聞く時、いや私はこう思う、いや私はこう考える、いやそれは本当に正しいのだろうかって、そうやって受け止めることも大人としては大切な時があるかもしれませんけど、聖書の言葉を聞くとき、主よ今日私にあなたが語りかけてくださいっていう、これが聖霊が語りかけるっていう、まあそういうことです。御霊はそうやって私たちの心を知っていてくださって、良いものを私たちに語っていてくださる、それを、まあ、信じて、生きていきたいということがあります。今日の、まあ、聖書の箇所は、詩編の95編っていうところがこの引用されています。3章の7節、詩編の95編っていうところですね。でちょっと詩編の、95編っていうのを開きたいと思うんですけど、詩編の95編、あまりいろいろ聖書を開くとお勉強しているみたいで嫌になっちゃう人もいるんですけど、ちょっとここは大切なので、詩編の95編934ページ、934ページ、新共同訳聖書詩編95編の6節っていうところからお読みしたいと思います。934ページの詩編95の6節。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう、共にひれ伏し伏し拝もう。主は私たちの神、私たちは主の民、主に養われる群れ、御手のうちにある羊。今日こそ主の声に聞き従わねばならない。あの日荒れ野のメリバやマサでしたように、心を固くなにしてはならない。あの時あなたたちの先祖は私を試みた。私の技を見ながら、なお私を試した。40年の間、私はその世代を厭い、心の迷う民と呼んだ。彼らは私の道を知ろうとしなかった。私は怒り、彼らは私の憩いの地に入れないと誓った。これが今日のヘブライ人への手紙にはそのまま、まあ、引用されているっていう聖書の箇所ですけれど、この聖書の箇所95編は何のために引用されているかっていうと、これは教訓のためです。かつて神様の技を見ながら、そうやって神様を信じない民がいたんだ。これは私たちを責めようとしているんじゃないんですね。こういう悪い人たちがいるっていうことを示そうとしているんじゃないんです。教訓なんです。こういうふうにならないように、今の時どうしたらいいかっていうことを、まあ、聖書から学んでいくっていうことがあるわけです。で、私はちょっと興味を持ちました。何があったんだろうか。ここ相当神様怒っておられるんですね。まあ、聖書の中で神様は愛のお方っていうことをよく聞いておりますから、こんだけ神様怒るって珍しいんです。ちょっと神の怒りに触れるなんていうのはちょっとこう私たちにとっては怖いですよね。で、神様が怒ったポイントっていうのがあるんです。何が起きたか。イスラエルの民がエジプトにいるとき、イスラエルの民は神様助けてくださいって言ってお祈りしたら、神様が祈りを聞いてくださった。モーセが指導者となってエジプトから救い出された。 海が割れるっていう、まあ、映画にもなるようなシーンがありますけれど、海が割れてイスラエルの民は救い出されたっていう、もうこれすごいことだったんですよね。でもこうやって救われて荒れ野を旅した時に、ある一つの事件が起こりました。詩編95編にはメリバ・マサっていう地名が載ってるんですね。ヘブライには人の手紙は載ってませんけども、95編見るとメリバやマサで、あの時のように固くなになっちゃいけないって、もうピンポイントなんです。なんとなく不信仰はダメだよ、なんとなく神様信じないのはダメだよって言ってるんじゃないんです。あの時のようになっちゃいけないって。じゃああの時って何かなって聖書を調べるとですね、まあ一つはこの皆さんもこれはよく理解できると思うんですけれども、荒れ野を旅している、まあ、砂漠を旅しているような中で、水がなかったんですね。もうこれ深刻な問題です。まあ、私たちはあんまりそんなもう経験っていうのはしないと思います。もうどっかすぐ水があるっていうか、お店があるというか、まあ、そういうところで喉が渇いたらすぐに手にすることができますけど、もう荒れ野っていうところを旅していたら水がなかった。彼らはどうしたかっていうと、本当に水を欲したんですね。そして水をくださいってモーセに言ったんです。ここまではわかる、誰だってそう、でもこの後のことがですね、聖書、旧約聖書をこうずっと見ていくと、水が欲しいって言っただけじゃないんです。もっとそれを深刻に受け止めて、なんで私たちをエジプトから連れ出したんだとまで言ったんです。そしてもっと言えば、神様は私たちに嫌がらせをしているのかって、救いの出来事さえ否定して神を拒絶していくっていうことがあったんですね。これは私にとっても教訓です。一つの苦しみ、痛み、渇きっていうのがあります。そうすると人間ってどうなるかっていうと、もっと嫌なことを考え始めていく、もっと否定的なことを自分の心に積み重ねていくっていう、この時は嫌だった、私の人生すら否定しようとしていく、そしてもっと考えると、神様なんていないんじゃないか、この世の中を見ていたら、私自身のこの痛みを見ていたら、神様なんていないっていうところまで思いがいってしまうっていうことが、どうやら人間の中にはある。水がないっていうまではいいんですよ。神様助けてください、何かがないんです、もうこれが足りなくて大変なんです、もう涙が出ます、なんでこんな嫌なことばっかり起こるんですか、もうここまではいいです。でもなんで私がここまで生きなきゃいけないんですか、神様はいるんですか、そういうところまで行った時に、この聖書のところではメリバ・マサでしたようなことをしちゃいけない、まあ、特に出エジプトを経験した第一世代のユダヤ人の人たちは、もう海が割れるっていうのを経験してみたんですよ。それなのにたった一つ水がないっていうだけで、もう神様を否定する、なんで私たちを連れ出したんですかとまで言ってしまうっていうことがあった。不信仰っていうのは育っていくっていうのがあるんですね。一個の問題ってあります。ちょっと一瞬、あれ神様いるのかな、いないのかな、なんでこの世の中にはいっぱい問題があって私も不幸を経験するのか、ここまではあるんです。でももっともっとその心を育ててしまうと、神様を否定するっていう、そこまで行かないようにしようよっていうのが、ここで語られている聖書の言葉なんです。水がない、確かに大きな問題です。これは深刻です。命が脅かされるような出来事です。確かに。でもその中にあっても、海を割ったお方は私に必要はくださるっていう、この思いを切り替えていくように、御霊に求めていく、祈り求めていくっていうことが、私たちの信仰生活の中にはとても大事になってくる時があるんです。信仰者であっても、毎週教会に来ていても、人間は弱いんです。だから本当に大きな苦しみを目の前にした時に、全部を否定したくなるんです。自分の存在も神の存在も。でも私たちはそこで踏みとどまりながら、私たちが今日ここまで生かされてきたのは何がありましたか。まあ海が割れたような出来事っていうのは皆さんあんまり経験しないことがあったかもしれませんが、私はそれと似たような出来事を神様してくださいました。本当に奇跡っていうか、 神様が生きて働かなければ私は今ここに立っていないなって思うような出来事を振り返ればいっぱい経験させられたんです。でも悲しいことに今起きている問題を目の前にすると、今まで神様が守ってくださったらもうどうでもよくなっちゃうっていうか、もうそれは忘れちゃうんですよね。今なんですよ神様って、こんな大変なんですから今助けてください、ね、助けてくれないのは神様あなたいないからですか、もしかしては力がないお方だからですか、私を混乱にしたのは私を不幸にさせたいからなんですかって、そういうふうに思ってしまう気持ちに流れがちなんです。でも思い返してください、神様私たちを救ってくださいました。私たちが今日生かされているのは本当に数多くの神様の恵みに守られて、たくさんの人の愛に支えられて育まれて、そして今っていう時を大切に生かされている。でも今も困難があります。この苦しみが取り去られないというか、大きな問題を抱えるそういう時もあります。でも今までを振り返ってください、また聖書を振り返ってみてください。神様は海をも割って私たちに天からの慰め、力、励まし、あなたを支える力をくださったのは神様なんです。そしたら今の人生の道も神様ちゃんと開いてくださいます。でもここに立てるっていうのは、私もですね、まあ、今はこうやって聖書のお話をしてますが、ここに立てるんです。ここに立たないと大変ですよね。皆さんもう辛いですね、やめましょうって、信仰生活だっていろいろあるんですから、もうやめましょうなんて言ったらみんなが動揺して混乱するかもしれない。でも私は立たされるんです。聖霊が働くからなんです。海をも割った方は今も生きていて、私たちが抱えている祈りの課題10個20個30個あったとしても、その一つ一つに最善の道をちゃんと開いてくださるお方です。それを私たちは心固くなにならないで、あの時の人たちのようにもう神を否定するっていう方向に進んでいかないで、私たちはしっかりと踏みとどまって、ヘブライ人への手紙を読んだ人たちはまさにこんな状況に置かれていたんですね。あれので水がない、私たちの祈りは聞かれない、なんで教会は試練の中に置かれるんだろうか、クリスチャンでせっかく救われたのに、なんで神様はそういう痛みの中に人々を置かれるんだろうかって、その中に置かれていた教会にヘブライ人への手紙が今日書かれたんです。それは本当に一人一人を慰めようとする、誰かを責めようとしているんじゃないんです。あなたたちそんな不信仰になったら神の安息に入れないよ、救われないよっていうことを示そうとされているんじゃないんです。あの世代の人たち、いわばあんな海が割れたような出来事を経験した人たちでさえ不信仰になったんです。だから皆さんが私が不信仰になっても、まあ当然つっていけませんけどね、あれだけの出来事を見て不信仰になるってどういうことだろうかってあるかもしれませんが、それは私もそうなんです。あれだけの神の恵みを見ておりながら不信仰になる教会の人たちはみんなそうだったかもしれません。ヘブライ人の不信仰は私たちの隣にあるんです。もう信仰があるからもう大丈夫、救われたから大丈夫、もちろんそれは神様は守ってくださいます。でも悪の誘惑、そういうものはすぐ私たちの隣にあるんです。いわば信仰の道を歩もうとするそのそばにはその不信仰が立っているかもしれない。ちょっと目をそらすと、ちょっと横を見ると、ああもうそっちに流れていっちゃおうかな、そういう思いに引きずられていってしまおうかなっていうような事柄に私たちは満ちているんです。だから一緒に教会があるんです。今日の聖書の箇所は日々励まし合おうっていう12節、ヘブライの3章12節、兄弟たち、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさい。あなた方のうち誰一人罪に惑わされて頑なにならないように、今日という日のうちに日々励まし合いなさい。私たちは最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるなら、キリストに連なるものとなるのです。 先週の月曜日と火曜日に牧師の研修会っていうのが一泊で箱根であったんですね。箱根に行きましたけど、ずっとそのホテルで勉強してましたので、もうそういう風景とか綺麗なものとかあんまり見えなかったんですけど、何の勉強したかっていうと、聖書教会訳っていう新共同訳のこの次の新しい聖書が出たんですね。で、訳がだいぶこう変わっているっていうことがあるんです。で、まあ、より良いものに変わっている。で、その研修会では、まあ、どういうふうに聖書の訳がこういうこと変わっているっていうのをこう勉強したんですね。で、ちょうど、今日のヘブライ人への手紙も聖書教会訳の共同訳のを見ると、3章の12節に信仰のない悪い心を抱いてっていう、信仰のない悪い心を抱くって、まあ、そういう言葉がありますけど、新しい教会訳の新共同訳聖書では不信仰という悪しき心が芽生えてっていう、不信仰という悪しき心が、まあ、芽生えるっていう言葉を使ってるんです。芽を出すっていう、根を張って植物が種から育って芽を出すっていう、不信仰が心に芽生えるっていうのがあるって、まあそういうふうに訳ではここでは語られているんですね。悪しき心を抱くってどういうことだろうかってわからなくなるかもしれませんけれど、不信仰という心が私たちの心に芽を出していくっていうことがどうやらあるそうなんです。これは信仰者に語られているんですよ。神様知らない人にそのことが語られているんじゃないんです。私たちはたくさん、まあ、心のに神様の恵みの御言葉があります。でもそのところには不信仰っていう心が芽生えちゃう時がある。綺麗な畑に綺麗な花が咲いている。でもその花の合間には雑草と思えるようなものがちょっと生えていく。そして雑草って本当強いですね。私はいつもうなされる時があるんですけど、教会の周りを見ると、ああまた育っている、いつかやらなきゃ、いやまた育っている。もうそれがですね、ある時夢を見る時があるんですけど、本当に強い。お花が育つのよりももっと強く、もっと広がって、この雑草っていうのは育つ力っていうのがあるなと思うんですけど、不信仰が心に芽を出していくっていうのは、私は本当に恐ろしいことだなって自分の心を持って思いました。それは神様を讃える喜びの芽よりももっと強力でもっと増え広がってしまうような時があるんだっていう。だからこそ今日の聖書の箇所は、今日という日に励まし、もう明日じゃダメなんです、明後日とか、もう、まあ、聖書はまあ分かったら信じようとか、そのうち神様のことが分かるだろうとか、そういうことを私たちは思う時もあるんですけども、これは1日2日だと経っちゃう、育っちゃうんです。ちょっと油断していると不信仰が芽を出しちゃうんです。気づくと不信仰で私の心が覆われちゃうんです。神様の恵みなんて見えない、神様なんて信じられないって気づけば、不信仰が私の心を覆っているっていう時があるんです。これは私も毎日聖書読んでますよ。もう毎週御言葉語りますよ。でもこの世で生きていくと、本当に不信仰が私の心を覆ってしまうっていう現実が出てくる時があるんです。どうしたらいいか。もうこれやっぱり草刈りしなきゃいけないですね。雑草は抜かない、もう今日です、今日の午後です。皆さん、今日の、まあ、それはしなくていいんですけど、もう今日です。日々励まし合う、もう神様を信じないっていうのはやめよう、もうこんなに悪い思いを積み重ねてあれはないんじゃないか、どうせ神様なんて生きてないんじゃないか、私が生きてんのも無駄なんじゃないか、そういうふうに不信仰の芽を育てるのはもう今日で、もうやめようっていうことなんです。何かを抜いて、私たちは信仰の種を育てたい、神様の恵みっていう種を育てたい、神様が私を愛し生かし、そして今水がないって思えるような渇きを経験する時もありますけれど、出エジプトの出来事で言えば、海を割って私たちの道を開いてくれた 神様がおられるから私はどっちを見ますか、水がないっていうところを見て不信仰を育てるか、神が海を割ったっていう出来事を知って私は神様あのように私の人生を祝福してくださいって祈り求めるか、これ今日できることなんですよね。明日お祈りします、まあ、1週間何か問題があった時、もうそれだと私たちはもう日々不信仰が育っちゃうんで、もう今日私は信仰に切り替えます、どんなことがあってもどんなこと言われてもどんな現実があったとしても水がなくても私はもう不信仰をやめます、神様を信じてあのお方に信頼して今日から祈り求めますっていう、その時に神様が不信仰を育ててください。不信仰を抜くのはちょっと大変なんですね。でも信仰が育っていけばやがて私たちの不信仰の目は小さく信仰に覆われていくっていうことが出てくることがあると思うんです。そのためには神の言葉を聞くというのと、今日の言葉では日々励まし合う、やっぱり自分一人で信仰を持って何か御言葉ですね、じゃあ信仰ですねって、まあ、そういうふうに頑張ろうと思えば頑張れるんですけど、やっぱり祈りの友です。励まし合い、高め合って、いろんなことを抱えている人がいても私の意見とか私の助言とかではなくて、本当につらいね、その人を裁くんでもなくて、そういう時がある、聖書もそういうふうに水がなくてもうみんなわーわーわーわー言ってもうダメだって言った人たちがいたから、その気持ちは本当にわかる、でもここから切り替えていこう、一緒に祈っていこう、お互いに励まし合った時に水が注がれていくように、良い清い水が注がれていくようにして信仰が育っていくっていうことがあると思うんです。でもここに16節から最後のところ反抗した世代のことが書いてあります。一番最後19節、このようにして彼らが安息に預からせることができなかったのは不信仰のせいであったことが私たちに分かるのです。不信仰だったっていう、あの平安、あの安息っていうのは約束の地にこう導かれて行けばよかったんですけれど、でも彼らの第一世代の人たちは行くことを拒みました。ヨシアとカレブ、次の世代の人たちが行きましたね。最初の世代の人たちはあそこは行ったらおかしくなる、あそこには強い人がいっぱいいる、あそこは約束の地じゃないって言って安息に入れなかったっていうことがありましたね。それは信仰の目がヨシアとカレブはあったんです、見ていたんです。どんな現実の中でもここまで導いた神様がいるなら大丈夫って言って約束の地に入って安息に預かった。信仰は気合ではありませんし、何か強い思いを持っていきましょうっていうことではないんですけれど、弱い私たちが、本当は不信仰を抱えている私自身が神様の大きな憐れみの手の中に守られているっていうことを信じ祈り求めたい。どんな人の中にも神様が生きて働くその御業があります。だから心を自分の思いでいっぱいにするっていうことがありますけれども、そのスペースをちょっと空けて、神様あなたが生きて働いてくださるお方ですねって、どこかで信仰を私たちは心に宿して、最初は小さくてもいいです、からし種のような信仰でいいんです。でもそれがやがて祈り求めていく、一緒に礼拝を捧げて、そして一緒に励まし合っていく、大丈夫、神様一緒にいるから一緒にお祈りさせてねって励まし合っていく。そうするときに信仰が私たちの中に喜びが育てられて、主が一緒にいるっていう平安のうちに歩いていくことができるんだと思うんです。今日私たちはこの信仰の種を宿して一週間歩いていきたいと思う。お祈りをいたします。主なる神様、あなたが今日も私たち一人一人の人生を見つめていてくださっています。あなたの存在を目で見ることはできませんけれど、皆さんと一緒にこうやって礼拝を捧げるとき、確かに主は私たち一人一人を愛していて、私たちのうちに御業を 成していてくださるお方であることを覚えます。主よ、どうか信仰の種を芽生えさせてください。あなたが与えてくださる豊かな恵みの出来事に目を留めて歩いていく一週間としていってください。ここにいるお一人お一人を神様の御手の中に守って支えていてくださいますよう、お願いいたします。イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。